辺誠誠のまっことラジオ、ラジオ関西558kHz でお送りしています。まっこと人物視点
第364ページです。
はい、今日は兵庫ツーリズム協会専務理事高橋幹雄さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
高橋さんご自身はもともと兵庫県のご出身ですか？
私は生まれがですね、はい、兵庫県神崎郡上川町、はい、旧神崎町になりますね。はい、姫路からまあ電車で40分ぐらい北に万丹線で上がったところで、はいはい、生まれ育ちまして、まあ、そこに高校時代まで過ごしまして、はい、で大学は神戸の方に参りまして、うん、兵庫県庁の方に採用されましたので、まあ、出身が上川町で、まあ、働き出してからは神戸市にいるということで、生粋の兵庫県から出たことがないという人間です。
万丹線のどの駅の辺ですの？
新野駅です。はい、水車が回っております、はいはいはい、新野駅、はい、
そしたらもうほとんど田島との、
そうです、境目ですね、
はい、境目ですね、はいはい、それで、まあ、姫路西高校から神戸大学という全く勉強は兵庫県の中で終えられたということ。昔から公務員になりたいと思ってられました？
そうですね、まあ、どちらかと言いますとこう皆様のために何かできることはないかなということで、まあ、そういう気持ちで最初から公務員志望で参っております。
素晴らしい、はい
は
い、
安定してるから楽やとかそんな仕事で、
いやそういう、まあまあ、仕事のやりがいと言いますか、まあ、そういうことを、まあ、期待して、
はい、その県の中ではどんな仕事をしたいと初め思ってられました？
私は採用の時の面接には、はい、農林水産業をやりたい、その振興をやりたいと、まあ、家が農家だったもんですから、はい、この農業を何とかしていきたいというような思いはありましたね。はい、
で今までのご経歴の中でその農業の振興の仕事には疲れました？まだ
2年間だけですね、はい、若い頃に勤務させていただいたんですけども、はいはい、その時の2年間だけですね。
で、
は
い、具体的に2年間どういうことされました？
私は農政企画室というところにおりまして、はいはい、まあ、そこでいわゆる農業の構造、農業とか農村の構造を変えていこうということで、企業、農家の大規模化でありますとか、うん、まあ、そういう農業者のですね、いろいろとこう、直売所を作ったりですね、まあ、そういう収益を上げて農業構造を変えていこうと、まあ、そういう取り組みをしておりました。
はい、須田さん、やっぱりその大規模化した方がよろしいですか、農業？
そうですね、やはり、営農に専念していただける方を育てていこうというのが当時の、まあ、方針でやっておりましたですね。はい、
で直売所は例えばどこのものをどこで売られました？
私は、まあ、直売所の整備をやったり、うんうんうん、そういう、観光の施設を作ったりというような、はいはい、支援ですね、補助事業ですね。
はいはい、その直売所のどこに作られました？
はい、直売所を作ってたのはですね、はい、まあ、いろいろとあるんですけど、市川町でありますとか、はい、思想市でありますとか、まあ、そういったところの施設を
支援、そしたらそのあた、はい、りを訪ねていった町の人なんかが買ういうような、
そうですね、そちらの地元の野菜とかを、うん、その観光施設等に来られた方にですね、うん、買っていただこうというような施設です。
向こうのもん持ってきて阪神館の街中にこんな売店作ったとか、そういうのではないんですか？
実はですね、はい、その農林の時はやってないんですけど、私思想市役所に2年間派遣されてた時ありまして、はい、 その時にはですね、思想市の野菜を姫路で売ろうということで、姫路の駅前にですね、アンテナショップきてえな思想というですね、はいはい、お店を作らさせていただきました。まあ、その時は思想市の職員としてそこを計画しまして、
は
い、
思想市はお立場は何やったんですか？
その時はですね、企画総務部長ということで、うん、市全体のですね、計画づくりでありますとか、まあ、当然人事とか財政すべてですね、はい、任されておりましたので、まあ、私どもの県の経験を生かしましてですね、市総市の職員の皆様方に、まあ、こういうことに取り組んだらどうかなというような提案をですね、いっぱいさせていただいたという状況です。
ちょうどその市総におられた時に、 大河ドラマ官兵衛さん。
そうなんですよ。
は
い、そこで田辺先生とお会いしてるんです。
なるほど。はい、
あの師匠は官兵衛さんが結局自分のお城を秀吉にあげるわけですよ。はい、ほでその後初めてね大名として領地もうたんが師匠山崎のところ、最初2万石もらうんです。うん、でだからその当時師匠はその黒田官兵衛飛躍の地、
こうステップアップしてしていった最初の地という意味
で、初めて大名になって、でその後九州中津で12万石をもらうわけでね。でその時にお会いして、で今も姫路で師匠の野菜売る施設をやってたりとおっしゃってましたけど、で当時まあ姫路官兵衛さんのね、ふるさとですからね。で姫路から思想師にプレゼントがあったんですね。
そうです、目薬の木というですね黒田家ゆかりの木をですね、はい、姫路市からいただきまして、思想師にいただきまして、田辺先生にですねそれを植樹をしていただいたという。
すごい。
今もその木が残っておりまして、おりますので市役所のすぐ隣にあります。
市長さんと私ね植樹式をさせてすごい思い出に残ってるもんですけど、まあその思想以外はもうほとんど兵庫県の方ですか、市役所町役場に出向ようなくて、
あとですね、あともう一回だけ、はい、姫路市役所に2年間ほど行っておりまして、 その時は姫路市と周辺の4町が合併をするということになりましたので、まあ、県の立場で一人そちらの事務局の方に行きまして、はい、姫路市と4町間の調整とかですね、県との調整をですねさせていただいたということです。はい、
で県庁の中ではその他にやられたお仕事、思い出に残ってるようなどんなことがあります？
そうですね、私は若い頃はですね内部管理といいますか、はい、人事とかですね行政改革とかですねそういったところが長かったんですけれども、はい、まあこれはもう非常に重要な仕事ではあるんですけれども、はい、やはり現場に出ましてですね現場の県民の皆さんの声をですね直接聞いていろんなことを事業化していきたいなという思いが強くありまして、はい、まあ最近は県民局といいますか、はい、まあ、播磨の4県民局は全てですね今制覇し、回りましたので
播磨4県民局な、はい、東播磨が、役所は加古川、
加古川です。
はい、それから北播磨が
加東市です。
加東、はい、それから西播磨が、
はい、テクのですね播磨科学公園都市上郡町になります。
で中播磨が姫路です
ね。はい、
久保さんなんか噛んでくださいよ呆れて
ほほーってほほーって思っておりますけれどもね。
で今までのお仕事の中でやっぱりその思い出に残ってるというかこれは楽しかったというか。
そうですね、本当に現場にいるともう全てが毎日が楽しい状況ではあるんですけれども、うん、まあ思い出に残ってていると言いますとですね、例えばなんですけど、まあ、西播磨の県民局におりました時ですけれども、うん、はいはい、思想市にですね、はい、県が林道をですね、
はいはい、
通そうとしたんですけれども、はいはい、林道を整備していきますとなんか非常に岩がですねゴツゴツといっぱい出てくるというですね地形がありぶち当たりましてね、うん、
どの辺でしょう。
仙町という一番奥ですね、はい、一宮町の一番奥の方になりますけども、
御水の方行く、
御水からまだもっと奥ですね、もう思想市の一番、
はいはい、
奥になるんですけれども、まあ、そのあたりにですね珍しい地形があるということを聞きまして、これをですね工事して、まあ、破壊してしまってもいいのかなというようなお話もありましてですね、はい、ちょっと現場を見に行きますとすごい地形なんですね。でこれはどんな地形かと言いますと地形的には岩海流という名前の地形なんです。岩の塊が流れるという書きまして、4、5メートル台のですね、はい、岩がですね、まあ、幅大きいところで20メートルぐらい、長さがですね800メートルぐらいの川の流れのようにこの岩が全部連なって存在している。
それは昔なんかの土石流みたいになってはあと。
これはですね、氷河期にですね。
氷河期。
はい、氷河期に水がですね、
はい、
こう岩に染み込みましてですね、はい、氷河で凍りますと、はい、膨張しまして岩が割られま、割れる、それで岩が割れた岩がですね、はい、氷河が溶けるに従ってこう山の谷筋に集まってくるというそういう地形なんですね。
そんな兵庫県にあのあんまり
知らなかったです、
そうですね、これはちょっとやはりあの開発よりも保全というものも大事じゃないかな、あのいきなり観光客に来てもらうよりもきちっとした保全をした上で、はい、そういうことが大事かなと思いまして、はい、ちょうどその時ですね、兵庫県でレッドデータブックという貴重な生物とか植物とか地形とかをこうあの本に載せていくという作業がありまして、はい、ちょうどその地形がですね来年改定されるという情報を得ましてですね、はい、私そのレッドデータブックを選定されているあの委員長である当時あの神戸大学の名誉教授をされていたんですけども、あの西宮の自宅まで行きまして、
どなたでしょう、
あちょっと名前が今はい、あの神戸大学名誉教授の方なんですけど、はい、であの自宅まで行きまして、あのこういうものが出てきたんですけど、あのどうしたもんでしょうかというご相談をしましたら、それはやっぱりすごいもんだからということで、レッドデータブックのですね一番 ABC とあるんですけど、一番上の A ランクに掲載していただいて、もうお墨付きをいただけたんで、もうこういう地形なんでやっぱり工事はあのやはり止めた方がいいというか話になりまして、結局今はですねそこを全部橋をかけてですね、あのまたいであの林道が作られております。
その林道の橋行ったらそれずっと見えるわけですか。
見えます。下側にあの岩場がずっとありますし、でその時にですねやはりこの岩の上に皆さんのあの苔むしてまして、その上に木があの生えているようなですね、はいはい、状況になっておりますので、はい、まあ、そういう、まあ、こういうものなんですけどね、
はいはい、
こう苔もした上に木が生えてますよ本当、
こういう状況なんですけど、 あまり岩場の上に乗ってもらうと困るということで、あの見晴らし台と散策道遊歩道をつけまして、 あとバイオマストイレも整備してですね、一応 きちっと見に行っていただけるような形に今は整備をしております。
その橋からいうことは車でも行ける
こと、車はもうその車林道普通の道路ですので、車でもその
これぜひ行きたいね
一度
はい、声を潜めた時は絶対行きはると。
岩海流というのは他でもあるんですか、
は
い、その
あのですね、実はレッドデータブックの中にはですね、はい、遠峰高原とか峰山高原側のですね部分が載せられているんですけれども、実はそこはですねもう地表の中に入ってしまってまして、うんうん、生で見ることはなかなか難しいんですけど、そうですね、うん、この思想の岩海流はもうむき出しの状況になっておりますので、あのよくあの見ることができます。
わあ、それは面白いですね、はい、
また上から見ることができるというね、はい、そうです、素晴らしいですよね。
それから、はい、タタラのふるさとの、
はい、あのこちらですね、はい、こういうパンフレットをちょっと作らさせていただいたんですけど、はい、
タタラですか、
はい、うん、
製鉄、
あのですねこれ昔ですね、あの砂鉄をですね、木の木炭で燃やしまして鉄を取り出すという技法でして、うん、あのそういう鉄を取り出すということをタタラという形でやっておったんですけど、実はあの宍粟市のですね千草町にですね、あの岩鍋という地区がありまして、そこにはあのタタラの神様と呼ばれてます金小屋の神様というのがですね、はい、あの降り立ったという伝説がですね、ありましてですね、あのこのタタラの発祥というのはこの宍粟市の あの千草町ではないかと言われております。まあ、そういうことがありまして、あのタタラについてですね、こう専門的なこととか子供さん向けの教科書みたいなのもあったんですけど、一般の方向けのですねパンフレットがなかったので、私としてはこのタタラというものをですねやはり後世に伝えていきたいという思いもありまして、こういった形にですね残せないかなと思いまして、あの作らさせていただいております。
これあの向こう側女子大とか、あの江南女子大で教えてられたあの先生、県立高校の校長先生もされた、
はいはい、
あの先生が一生懸命このタタラを発信せないかん言うて、
はい、
ね、言ってられ
る。あの実はあのその先生ともですねご相談をさせていただいて、
そうですか、
あのこのカバンフレットを作らさせていただきました。あの当時あのこういうものを形にできたでということで非常に喜んでいただきました。
お名前がふっと出てこへんですよ突然の話。
タタラ歌っていうのもあるんですね、
はい、あのそういう歌を歌いながら厳しい作業をですねこなしていたということですね。
先山脈全体がね、うん、そういう砂鉄 あの製鉄業の中心で、その東端が兵庫県まで来るわけですよ。
このタタラがですね刀を作るという、うん、 ことになりまして、
はい、
あの岡山県の あの備前とか、
ね、備前
の
長船とかね、
はい、あんなそういったところで刀鍛冶さんがですね刀を作ったという流れになっているんです。
そうですか。
ですから千草のあのたたらが岡山県まで船で川の伝わって船で運ばれましてですね、そこで刀になっていったということで、まあ、非常に歴史的にも非常に重要なところだと思います
。で、そう、まあかなりこういう面白いことをやってられて、はい、あのあれです、失敗したこともあります。
そういうそうですね、まあ、例えばなんですけど、私あの姫路の県民局に行きました時に、はい、ちょうどですねあの B1 グランプリというのがですね、
あの姫路、あれ結構成功しました姫路、
あれはあの結構大成功しまして、ね、ちょっと大成功してですねちょっと失敗がその時あったというのがありまして、実は私はあの B1 グランプリはまあ姫路市さんが中心にやられておりまして、はい、そのすぐ隣の会場でですね姫路の、あ姫路じゃない、兵庫県のご当地グルメをですね、はい、県下のご当地グルメを集めて、はいはい、姫路食博というですね、
はいはいはい、
あのものをやりましたんです。まあそこに60団体ぐらい来ていただきましてやったんですけれども、まあ私そこの責任者をですね当時やっておりまして、実はあのチケットがですね B1 と共通チケットになってまして、
はい、
チケットがですね売れすぎましてですね、
はいはい、
であの B1 会場だけでもういっぱい、あの手一杯やいうことでチケットが回らなくなりまして、足らなくなってたんですね、
はい、
であの出店していただいている事業者の皆さんがですねに取り囲まれまして、うん、あの商売に来てるのに、うんうん、チケットがなければ誰も買えないじゃないかと、どうしてくれるんだとこっちあの皆さんに突きあの寄られましてですね、
どうなりました、
結局ですね、まあもうここはもうどうしようもないということで現金販売を認めますということで、ね、うん、あの現金でのやり取りをその場でですねやっていただいた、なんとか乗り越えましたけれども、あの時も皆さんに囲まれた時にものすごい形相だったのであの時は本当にちょっと緊張しました、
ね、いやそれ
は
それは失敗といえば失敗だ成功したためのね
大成功による
で、そんなお仕事ずっとやってこられて、ね、この4月から、はい、今の、 あの兵庫ツーリズム協会の専務理事ということに、
はい、そうですね、はい、
あのツーリズム協会のお仕事は今回が初めてなんですか。
あ、はい、そうですね、
直接的には
直接的には初めてです。ただまあ私今言ってみましたように4つの県民局で、うん、あの観光を、まあ、現場感覚でやっておりますので、まあ、ぜひですねその現場での経験をこれからまあ県下全域の観光をどう進めていくかということにですね、まあこう反映するというか、あ力を注いでいきたいなと、まあ、そういうふうに思っております。
これ面白そうです
ね、やっぱり
現場具体的に考えられてるのはどんな、まずは何をやります、兵庫県。
実はですね、はい、まあ、今非常にツーリズム協会は大きな課題をですね抱えておりまして、はい、まあ、あのよくご存知かと思います、あのインバウンドということで海外からたくさんの方においでいただいてますけれども、やはり大阪京都それから奈良にもですね少し水をあげられて置いていかれておるということで、まあ、そういったところをですねきちっとやっていくということで、まずDMO というですね、はい、ものを目指そうということで今あの話題になっております、
はいはい、DMO というのは、
はい、DMO と言いますのはあの D というのはデスティネーション、うん、まあ、旅行の目的地ですね、
はい、
で M はですね、マーケティングとかマネジメント、うん、まあ、両方あるんですけども、それから O はオーガニゼーションということで、はい、まあ、組織ということでなりますけれども、要はあのきちっとですね市場調査分析をしてですね、まあマーケティングをやって、まあ、どういったところにあのターゲットを絞って、こういう、観光をですね PR していくかといったことをですねきちんと戦略を持って取り組んでいこうと、まあ、そういう組織をしていく必要があるだろうということで、まあ、これはあの観光庁国の方でですね DM 法人ということで認定制度がありますので、はい、あのそういうところにこれからはですね申請をしてあの認定していただくというような作業がですねあのこれから出てくるかなと思っております。はい
ね、目的をまず掲げて、うん、でそれどういうふうに展開していくかっていうね、
まあ、だけどその京都なら大阪やからなかなか手強いね、
うん、
向こうはね、で兵庫県それと比べたらどっちかというと地味な方でしたから、だけどあの例えばお寺の塔ね、
はい、
五重の塔や三重の、例えば塔のある数言ったら兵庫県は3位か4位違いますか。
あ、そうですか、
うん、京都なら、はい、その次か滋賀にちょっとぐらいでね、ともね文化財でいうとものすごいものが兵庫県いっぱいあるんですよ。だから発信の仕様でね、 空港も近いですし、インバウンドも含めてね、うん、でもやっぱり私はねもうインバウンド流行りですけどね、外国からのお客さん呼ぶ前に日本人呼ばなあかんと思うんですよ。ほなその日本人が PR してくれて、うん、ね、この頃ちょっと流行りでね、ものすごい偏僻なとこ行ってもインバウンドの、インバ阪神間のお客さん来えへんのにインバウンド考えてどうやすんと思うようなとこでもインバウンドいう言葉流行ってる
ん。
だからやっぱりその県内とか阪神間とかね、近畿地方で今までいろんなとこ行ったけどちょっと変わったとこいうのを兵庫県がピュッと出せばいけると思うんですけどね。
ね、美味しいものもいっぱいあるし、
は
い、
ね、当然ね、はい、国内旅行のお客様方にもたくさん来ていただけたらと思ってまして、
はい、
特にこの4月からですね、
はいはい、
やっぱり先ほど先生おっしゃいましたように、お城の数がですね、
そうですね、
全国一というところをですね、
すごいですね、
これをですね PR しようということで、このまあ年2回ですね、キャンペーンをやってます。会いたい兵庫キャンペーンというので、この春と夏のキャンペーンをですね、兵庫はお城日本一というテーマでですね PR をしていこうということ で
今日お城マップを、はい、
パンフレットとですねマップをですね作成しまして、今皆様方に配っておりますので、
はい、
これを参考にですね、ぜひ兵庫県下のお城をですね、お城巡りをしていただきたい。
いやいや、国指定の史跡になってるお城の跡が22箇所もあるわけですよ、兵庫県。
へー、
うん、それから大分が温泉県言うてるみたいにね、
お城県、
お城県兵庫はお城日本一というキャンペーン。
これ兵庫はお城日本一っていうこの冊子ですけど、パッと開けたらまず田辺誠先生、
そうなんですよこれは先生のですね監修をしていただいてますので、もうお墨付きですからもう間違いないです。
そんな頼りないことで申し訳ないで、今日そのプレゼントを持ってきてくださいって
、はい、一応ですね、こういうお城巡りのマップパンフレットとですね、それからまあハバタンのメモ帳とかですねボールペンをですねセットにさせていただいておりますので、
5名の方に、はい、ぜひリスナーの皆さんで、お城のこの地図とハバタンのペンと、メモ帳、
はい、
希望、兵庫県希望って書いていただいたら、
これ大きな地図ですね、広げたらね、
う
ん、
そうですね、
はい、でそこにこのお城の位置が全部、
ね、
書いてあるから、
今ね100箇所ほどのお城が、実はもう小さいものを読めると1000あると言われてるんですけど、もうとても載せきれませんので、
神戸市内だけで100箇所超えてるんですかね、はい、本当は
そんなに、
もう阪神館も100箇所あるんですよ
もうぜひ皆さん、
厳選したお推薦しますお城を載せておりますの で、
はい、近々その特にイベントの計画をしてられるんですね。
ですね、
はい、
このお城を巡っていただくハイキングをですね、この、10連休の連休のですね、前後含めましてですね、はい、予定をしておりまして、まあ、一つ目はですね、4月の28日の日曜日になりますけれども、
はい、
来年大河ドラマになります、麒麟が来る。それのですね、舞台の一つになっております、黒井城ですね。
明智光秀が攻撃、
はい。はい。こちらのですね、お城をの街歩きをするということで
4月28日
に予定しております、
はい、
それから5月の12日の日曜日ですけれども、
はい、
こちらもですね明智光秀の舞台です、八上城ですね、こちらを巡るというハイキングがあります、はい、それからですね5月の10日金曜日ですけれども、天ヶ崎城がですねこの3月に、
はい、
復活といいますか、はい、しましたので、この天ヶ崎城を巡る街歩きをしていただこうということ で、
この細かい情報はホームページかなんかであるんですかね。
はい、こちらのパンフレットにも載せております。各、はい、観光協会等にですねお問い合わせいただきましたら大丈夫かなと思います
ので、はい、お城巡りのパンフレット、
はい
はいはい、
これ私兵庫県の交換行った時にね、たくさん置いてあったのでいただいてきたんですけども、はい、そういった場所にもね、
そうですね、
ありますよね。
各県民局、県民センター、はい、道の駅とかですね、そういった主要なところには置かせていただいておりますので、
まあ、遠くの方は、はい、それからホームページ、じゃあこれはホームページはどこのホームページみたいな
ですか？兵庫ツーリズム協会のホームページを見てください。
ツーリズム協会、はいはいはい、今日は兵庫ツーリズム協会専務理事高橋美希夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。